カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は動物愛護習慣について廿日市市生活環境課の橋岡さんに、そして後半はこの度図書カードを廿日市市に寄贈されました今年で40周年を迎えた廿日市ライオンズクラブの手島さん、山中さん、沢岡さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、動物愛護についてお話しいたします。廿日市市生活環境課の橋岡と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では動物愛護習慣はいつからになりますか？
はい、動物愛護習慣は動物の愛護および管理に関する法律により毎年9月20日から26日の1週間と定められております。
では動物愛護習慣について教えてください。
はい、動物愛護習慣とは広く動物の愛護と適正な飼育に対して興味関心を持ち理解を深めてもらうことを目的としています。今年の動物愛護習慣のテーマは子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物です。近年コロナ禍による生活様式の変化により動物を飼う人が増えていますが、動物を飼うことは動物の命を預かることです。飼い主は動物が健康で快適に暮らせる環境を整え、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。これから動物を飼うことを検討されている方、すでに動物を飼っている飼い主の方は動物の飼育について改めて考える機会にしていただければと思います。
動物を飼育する上で大切なことはどんなことでしょうか？
はい、一番大切なことは動物が天寿を全うするまで責任を持って飼うことです。家族の一員として適切に飼うことができる頭数を飼い、近所迷惑にならないようにしましょう。また引っ越しや高齢により飼えなくなった場合はもう一度家族とよく考えて飼い続ける努力をし、それでも飼えない場合は飼い主の責任として新しい飼い主を探すようにしましょう。
動物の飼育、いわゆるペットとして犬や猫が人気ですが、犬や猫を飼う上で気をつけることは何かございますか？
はい、犬に関しては狂犬病予防法により市に登録をすること、毎年狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。必ず市への登録と狂犬病予防注射の接種を行ってください。また犬は放し飼いにせず必ずリードをつけ毎日十分に運動させましょう。万が一飼い犬が人を噛んだときは飼い主が怪我人の治療に責任を持ち、必ず広島県の動物愛護センターに連絡して指示を受けてください。猫に関しては外に出さないことで交通事故に遭うのを防いだり、他の猫から病気をうつされるのを防ぐことができるため室内で飼うようにしましょう。また猫は非常に繁殖力が強い動物で、1年間に2回から4回、1回の出産で4匹から8匹の子猫を産むと言われており、生まれた子猫も生後半年で出産するようになります。不幸な野良猫を増やさないためにも必ず不妊去勢手術を受けさせましょう。
廿日市市では特定の飼い主がいない野良猫の支援を行っているとお伺いしましたが。
はい、市には野良猫による糞尿被害、発情期の鳴き声や喧嘩、猫好きな人と嫌いな人との住民トラブルなど生活環境に関わる問題が発生しており、これらの問題を解決するために平成28年から地域猫活動に対する支援を実施しております。
その地域猫活動とは一体どんな活動になるんでしょうか？
はい、地域が主体となって地域にいる野良猫の不妊去勢手術を行い、餌のやり方や糞の始末などに関するルールを定めて、地域で野良猫を適切に管理していくことによって野良猫によるトラブルを減らすとともに、不幸な野良猫の数も減らして 地域を住みよくしていく活動です。市では市で登録された地域猫活動団体に対して不妊・去勢に関する手術経費や材料経費の補助金を交付しております。
地域猫活動に関してお知らせがあると伺いましたが、
はい、今年の9月から11月にかけて不幸な野良猫を増やさないため地域猫活動に対するクラウドファンディングを実施しております。一匹でも多くの野良猫が不妊去勢手術を受けられるよう皆様からの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、皆様今一度動物の愛護と適正な飼育について改めて考える機会にしていただければと思います。またこれ以上不幸な野良猫の命を増やさず人と猫が幸せに暮らせるまちづくりのために地域猫活動に対するクラウドファンディングへのご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
今日は動物愛護について廿日市市生活環境課の橋岡さんにお話を伺いました。橋岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
廿日市ライオンズクラブの、今年度会長手島恵です。
そして、
はい、40周年のですね実行委員長です、山中久樹と言います。
そして、
はい、会計の沢谷京子です。
はい、いつも素敵な笑顔のお三方でございます、ね、今年はその手島さんがね、あの廿日市ライオンズクラブさんの会長になられたということ で先ほどあの山中さんからもありましたけども、廿日市ライオンズクラブさんはこの8月で40周年なんですね、
う
ん、
そうですね、長いあのたくさんの先輩たちが紡いできたあの私たち延長線上にあのいることができて、まあ、本当に40年続いてよかったなというふうに思っています
ね。で山中さんも、ね、先ほどちょっと、ね、おっしゃいましたけども、はい、まあ、廿日市には2つのライオンズクラブさんがあって、はいね、宮島口さんとって今回の廿日市さんということで、
はいはいはい、宮島口さんのですね20周年の記念事業としてですねエクステーションされたのが廿日市ライオンズクラブが誕生いたしました、はいね、で宮島口さんから12名の、まあ、転籍をされてですね、当時廿日市は41名でスタートした1982年の8月ですね。それからちょうど40周年ね来たわけですね、う
ん、さあ、今ね廿日市市役所の1階でインタビューをさせていただいてるんですけども、ちょうどこの直前には3階の市長室にいました、はい、そこで廿日市ライオンズクラブさんが廿日市市教育委員会さんにあるものを贈呈をされました、うん、じゃあ手島さん、
40周年の私たちの記念の形として子どもたちに廿日市の子どもたちに向けて図書券をプレゼントさせていただきました。
はい、素晴らしいですね、これね。先ほどね松本市長と生田教育長がねいらっしゃって受け取られたんですけれども、目録をね寄贈されました。ちなみにおいくら、
3年にわたって合計100万円、子どもたちが楽しく本を読書してくれればいいなと思いながら、笑顔を思い浮かべながら寄贈させていただきました。
あのもちろんね、あの松本市長そして生田教育長大変喜んでいらっしゃいましたね。沢谷さん、廿
日市の子どもたちに本を読んでもらえたらなと、新しい本なんかもいろいろ出ているのでそういったのを買って子どもたちに読んでもらえたらなというお言葉をいただけました。
ちなみに廿日市市教育委員会さんなんで中学校小学校各学校にこう分配される形になるんですかね。
そうですね、あの各学校に、教育委員会から分けていただいてそれぞれの学校で購入していただくっていう形になっていると聞いております。
ね、山中さん、これ毎年、はい、あ今3年っていうふうにおっしゃいました
、ね、5年たびに50年事業でねやっとんですよ、はい、廿日市ライオンズクラブ5年、はい、10年15年20年25年と、はい、まあ、計8回、はい、この、まあ、記念事業としてですね廿日市市にいろんな形に残る、そこの入り口の廿日市市の記念碑石でこう作ったのがあるじゃないですか、ね、 それもあれ30年だったかな、で記念事業でですね寄贈させていただいておりますし、まあいろいろやっておりますので、ね、
じゃあ今回図書券を寄贈されたのは何年ぶりだったんですか。
いや5年ぶり、
5年ぶりだったんですね。
だから5年ごとに記念事業をまあさせていただいておるということですね。はい、
でもなんか毎年でもこういうのなかったでしたっけ。
毎年は
去年もなかったでしたっけ。
なので100万円をいっぺんにではなくって3年に分けて30万円、今年が40万円でトータルで、今期の40周年記念品として100万円させていただきました。
はい、素晴らしい活動ですよね。まあ、いろんな本があると思うんですけども、どんな本読んでいただきたいですか。まあ、各学校さんが多分ね、図書の先生が多分選ばれると思うんですけど、手島さん、
うん、今はあの本屋さんに行ってももういろんな楽しそうな子ども向けの、科学の本だったり歴史の本だったり生物の本だったり、こういろんな切り口で、楽しい本がたくさん並んでいるので、それを見て、勉強じゃなくっても、あ、なんか楽しい思い出ができたらいいなっていうふうに思ってます、
ね。うん、私もこの前ある小学校の図書室に取材にお伺いさせていただいたことがあるんですけども、昔の図書室と違って今は各学校に図書の先生がいらっしゃって、いろんな華やかなポップとか、うん、本の説明とか、もうまるで本屋さんのように説明をしてくださってるの印象的でした。うん、そういったね、こう廿日市ライオンズクラブさんが寄贈された図書券でいろんないい本が各学校並んでほしいですね。
そうですね、なんかいろんな形の品物ではなくて子どもの心に残るものになったらいいなと思います、
ね。はい、いや本当に素晴らしい活動だと思うんですけども、廿日市ライオンズクラブさん、この図書券の寄贈だけじゃなくて年間通じていろんな活動をされていらっしゃいます。沢谷さん、例えばどんなものがありますか。
例えば、献血のお手伝いなんかもさせていただいてます。
他にも山野さんありますよね。
そうですね、古くからはね、私は、まあ、加入して、まあ、36年ぐらいになりますけど、やはりですね、道路のカーブミラーの掃除やとかですね、始まって、まあ、いろんな形で安全面をもともとですねやってきたんですね。それとか、まあ、いろんな行事のお手伝い、まあ、例えばマラソンの時でもですね清掃活動とかですね、うん、まあ、地域のねコミュニティのお手伝いとかですね、今献血の話がありましたけど、献血はずっと続けてきとるんですね。もうかれこれ40年ぐらいやってるからですね、献血はね、まあ、そういうような、まあ、皆さんが喜んでいただけるようなですね、まあ、要は我々の言葉で言えばウィサブ、ね、我々は奉仕するということで頑張っております。
春のね廿日市桜祭りでは献願活動を案内をされる活動をねされたりとか、各中学校学校に薬物乱用防止キャンペーンのチラシをね配られたりとか、様々です、
ね。ちょっとそうですね、ちょっとまあコロナ禍の中ですからね、ちょっと今2年3年ぐらいはねちょっとまあご遠慮できるような時代になりましたけど、はい、まあ、そういうようないろんな活動を通してですね、まあ今後も45周年50周年とね頑張っていく所存でございます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、それでは最後に代表して手島会長から一言メッセージを。
私たち愛と奉仕、ラブ&サービスの心で少しでもお役に立てるような活動をしていきたいと思っています。
で今日のね図書券で買った本を子どもたちがもう嬉しそうに本を手にしている姿がもう目に浮かびます。
はい、目に浮かびます
ということで廿日市ライオンズクラブ今年が40周年になりました。手島さんと山中さんと沢谷さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。